サブと
サブの
ゲイザドラゴン、ドラゴン、
リュウ、ドラドラ、ドラ、
ドアラ、
ゴン、
ドアラ、
ゴン。
はい、はい、ということで、始まりました。
サブとサブのゲイザードラゴン
第何回目？
第15回目です。
素晴らしい、
ね、
もうね、あっという間に15回目まで来ました。
そうですね、もうついこの間ね、始まったと思ったら。
そうです、
ね、
いろいろありましたよ、15回目の間にも。
ありますね、
まあ、振り返りはしませんが、
聞いていただければ、皆さんには。
そう
聞けるんで、今も
あれでしょ、
はい、
下にあるんでしょ。だって
あります、リンクが。
そこに
ハイパーリンクが貼ってありますんでね、
ぜひ
全部聞いてください。
はい
はい、
ということで、このゲイザードラゴン、ニュースを切るラジオと、はい、
そうですね、ニュースを我々サブとサブが切る、
切りまくる、
切り刻む、ね、
ルローニケンシンのようなね、
はい、
もうすぐ公開ですけど、ルローニケンシン、
ね、
もうこのラジオが公開されてる頃には、
もう
映画は公開されてます、
おそらく、はい、
いや、流行ってほしいな、
そうですね、
もう本当に自信作なんで。
ね、サブさんがまあ主演されてるということでね、はい、
とりあえず第一章から、
だからまあこの映画がまあ収入良ければまあどんどん2、3、4と、
そうです、そうです、
続いていく。
もう第15までは撮ってるんで、
もう15回も、
はい、撮ってます。
ああ、もう岸君もこのラジオと同じ15回。
そうです、ちょうどあれですね、
はい、
アンジーとの戦いのところですね。15回、そこで一応クライマックスで、
そこでクライマックス、
はい、佐野助とアンジーの戦いで、はいはい、
あ、そこでまあ映画は一旦一区切り。
そうです、そうです。
なるほどなるほど。
その後ね、また収入の問題、興行収入
を、とりあえずまあ15回は取っておいて、
そうです、そうです、
15回まで放映して、それがまあそれ次第で、まあ、その続きも作られるかどうかということが決まる。
そうです。
なるほど。
第3回からはね、
はい、
ライダーとかも出てくるんで、
ん？
子供を取り入れようと、映画のお客さんの中に、ね、
ほうほうほう。あ、仮面ライダー。
そうです。
1号が。
いや、宇宙来たのやつ
です。今やってるやつが。
そうです、そうです。
もう、あと3話ぐらいで終わりますからね、あれ。
だからまあその頃には幻のライダーが復活するっていう風に。
あ、なるほど、はい、もう終わってしまったライダーがまた映画館で見れる。
そうそうそう、
それはもう子供が見に行きますよ。
それは ね、
ね、
剣心とライダーのコラボ、異色コラボ。
それはね、
撮影もそれも終わってるんで、第3話と、はい、第8話に出てくるのかな、ライダー。
あ、なるほど。
カナリアをね、僕が吹くんですよ。
ほ、
そしたら出てくるっていう設定。
ライダーが、
ライダーがカナリアの、小指の穴からですね、ライダーが出てくる。
オカリナですかね。
いや、監督はカナリアって言ってました
ね。カナリアを、カナリアって確か鳥の種類やったと思う。鳥を吹くんですね、つまり剣心が。
そうです、
剣心が鳥をこう吹くと。
あ、分かりづらかった。
ちょっと
ごめん、時代が
言い間違いかなと思っ て、
設定がどうしてもちょっと、
明治の
幕末のね、
まあ、頃にまあオカリナはまだね
なかったんで、
なかったね、カナリアを代わりに、今
当時は代わりにカナリア
吹いてたんですよ、カナリアを。
それ
はもうちゃんと時代交渉をちゃんとしてね。
じゃないとやっぱり苦情がね、来るんで、
ね、
その時の時代の人
がちゃんとね、合わせないとね、当時の人がね。
そうそうそうそうそう、ね、カナリアを吹いたら、だからマウス2マウスで吹いたら
ライダーが出てきてるんですけど、それは時代交渉的には
あ、それは別にちゃんと描いてるんで、そこもどうして、
あ、なぜその現代にいるはずのライダーが明治にいるのか、
まあ、タイムスリップするんですけど、
カナリアを吹いたら、
は
い、
そうです。
なるほど。
だからカナリアを吹いたら現代のライダーの方の映像になって、ライダーが、
はいはいはい、
何やって
カナリアの、
そしたらシュンと消えてカナリアの中から出てくるっていう。
カナリアの中からこう宇宙来たと。
そうです、そうです。
なるほど。
でまあ戦いますよね。だから雷獣多戦と、
あそこでまあ
そうです、斎藤はじめとの戦いとかも。
なるほど、
出てきます。
じゃあフォーゼのロケット対ガトツの戦いがね。
そうです、そうです。ぜひ
ガーンとね、
まあ、どちらが勝つ のかはちょっとね、
それは映画を見に来ていただいてね、はい、第3回と第8回に登場するということでね。
ということで、ローン剣士の宣伝で5分使ってしまったので、とっととニュースを
切りましょうか。
はいはいはい、おしゃべりルローン剣士になってしまうんで、僕が、
おしゃべり剣士に。
ということで、はい、ヤフーニュースさんからのニュースを切って切って切りまくりたいんですが、
はい、はい、どうします？
これ。
お、これは今話題の。
そうですそうです。ちょっとね、携帯なんでね、今日は時間がかかるんですが。
エラー
が出ましたね。でもね、はい、10秒後に自動転送しますと。
これ元のページに自動転送じゃないですかね、これは。
まあそうでしょうね。
ね、だから
これどうしたらいいんですか。
別のニュースにしましょうか。多分その政治的に危ないなったって消したんですよ、ヤフーさんか、ひよって。
あ、そういうことがあるんですか。
まあ、だってトップページにだってあるニュースからね、リンク辿ったらなかったなんてのがちょっと。
じゃあちょっとね、こういう優しいニュースに変えます。
なるほど。
ニュースというか、まあ
まあニュースですよ。でも
はい
はい、巻き髪は NG、 実は男がドン引きしてる女の髪型6つ。
はい、
皆さんは髪を切るときにどんなことを意識して切りますか。美容師さんの意見を聞いて、それとも好きな女優やモデルを真似して、中には男性受けの良い髪型にしてほしいと美容室に駆け込む女性もいるとか。
男性には受けない髪型を紹介してくれてると。
なるほど、まず1つ目、パッツン前髪。ほう、女性には人気のヘアスタイルも男性には幼稚な印象を与えがち。
ほう、なるほど。
あと怖い、気味悪い、不潔、オタクっぽいというイメージを持っている男性が多い。ほら、ね、パッツン前髪が、
まあ、僕は好きですけどね、パッツン前髪、
ね、そんなに、
ね、男性の、これこそ男性からの意見なんですけど、うん、僕今パッツンですし、はい、これサマーオニックの時に、
あそうです、確かに
邪魔だったんです、前髪が長くて、はいはい、で目に入ると痛いんで、
もうパッと
立成小学校で、
もうご自分でパッツン、
ご自分でやって大失敗してるんですけど。
ね、
まあ、パッツンいいと思いますけどね。
その他ね、まあ、頭のてっぺんで作ったお団子とか、くるくる巻き髪、ね、固く言った太い三つ編み、一本縛り、額全開、オールバックのまとめヘアなどが、まあ、男性に人気がない髪型であるというニュースでございますけども、
ね、逆にだから、ね、人気あるのは何なんだって話にはなってきますけど、
はい、ここにあるのはダメだっていうことですから、
うん、あ、前回にその彼女にしたい髪型1位っていうのがあったらしくて、今回はその 逆バージョンを紹介してるっていう、
まあ、今前型がパッツンではなくて、くるくる巻きでもなくてね、太い三つ編みでもなくて。
太い三つ編みは嫌ですよ ね、
ちょっとね、昭和っていうかね、なんか昔の文学少女みたいなね、
僕の勝手なイメージでは、はいはい、貧乏な家のお母さんがやってそう。
お母さんが。
そうです。
ああ
。なんか多分いたんでしょうね。
ああ、なんか。
子供の頃に、
そういう
友達のおかんが、
見たことがあったんですよ、ね。イメージがずっと残ってる。
で、なんか、濃い緑の服着てるイメージですよね。
それも、いましたね、多分、そういうのが。そこまで残ってるってこと。
いたんでしょうね。
いたんでしょうね。
なんか、ちょっと太い三つ編みっていうのはね、ちょっと、
ちょっとね、あんまり。
時代錯誤じゃん、
ね、最近の、あれではないですね。
細かったらね、似合って出れば、
ね、まあ、似合ってればね、どんな髪型でもあれですけども。
どうですか、例えばクリさんとかは今、うん、はい、ご自分のラジオの方で、
はいはい、
ゲイ、クリさんではなく、サブの友達のインカクさんとかは、
はいはい、今ね、ラジオの、方でちょっと髪型をリスナーに決めてもらうっていう企画をやってて、
やってますね。
それで今インカクさんはその髪型になっていますね。
どうですか、女性はこういう髪型がいいみたいなのは、逆に
それを僕に聞きますか。
そうです、だから世のサブファンにここでちょっと伝えてほしいと。女性のこういう髪型に、髪型がいい。
あ、なるほどなるほど。そう、髪型でも別に髪型で決まるわけじゃないですからね、結局。
ああ。
だから結局その、
ほんま戦闘な回答ですが、
例えばまあ、いい髪型をしてるブサイクもいるわけですから、
はいはいはい、
そうなってしまうと、この髪型いいよねと言ったところでね、中身が伴ってなければ。
うんうんうん、
だからね、自分に合った髪型をね、していただければ、流行りにとらわれずにね、
なるほど、
みんながやってるからこうしようとか、そういう受け身のファッションでは、この先生きてはいけないだろうと。
おお、そこまでいきますか。
このファッションの戦国時代をね。
なるほど。わかりました。ありがとうございます。
はい。
ということで、次のトピック。
はい、ニュースを。
これ。
お。
もうね、今日明るいニュースというか、
そうですね、
ちょっとした、
ちょっとほんわかする。
ほんわかするニュースでね。
外界に興味、ペンギン、また脱走、捕獲、長野の動物園。フンボルトペンギン2羽が脱走する騒ぎがあった、長野県のね、動物園で、またペンギン1羽が逃げ出した。で、また捕獲されたと。
なるほど。
だからちょっとあんま、ちょっと警備があんまりよろしくないですね、これは多分。
そうですね。
何度も。この
職員はね、よほど外に興味があるのか、はい、好奇心が旺盛すぎて参りましたと困った様子だって言ってますけど、これは完全に職員の
怠慢ですよ、これは。
いやいやいや、
彼らがちゃんと、
だって
警備とか、
ペンギンってあれでしょ、
はい、
あの、可愛いけど、あの、なんていうんですか、あれ、なんていう部分なんですか、あの手の、人間でいう手の部分。
ペン、あれ、羽？
羽。まあ、羽としましょうよ。まあ
羽ですね、
あの羽でパシッてやられたら普通に切れるらしいですからね、人の肉。
あ、そんな鋭い？
鋭いらしいですよ、あれは。
あ、
水を切るから。
ああ、なるほど。それでスパーッと泳ぐわけですから。
そうそうそうそう。それで、
危険動物？
危険動物ですよ。まあ言ってもね、アジ丸ごと飲むような生き物なんで、ね、
凶暴な。
人間にはできないことじゃないですか。
そうですね。それはね、あの、好奇心旺盛で困った困ったみたいなね。
そうそうそうそう。
ちょっと危機管理が。
前回あれでしょ、
はい、
同じ動物園か知らないですけど、はい、脱走して、
なんかありましたよね、結構
捕まって、
うん、
そしたらあのマッチョになって帰ってきたっていう
外の環境で。
そうですそうですそうです、野生化してめちゃくちゃマッチョになって帰ってきたらしいですよ、
ね、それちょっともっとね、あの捕まるのが遅かったら危なかったですよね。もうどんどんどんどん
どんどんどんどんで、あの生態系がやっぱ狂ってくるから。
そうですね、
ペンギンがどんどん増えていくっていう。もう一羽あったらね、オスとメスがつがいで逃げたら。
そうそうそう。でもあの、こういういろんな動物園でそういうことが起きてるってことは、ありえますよ。その違う動物園から逃げたオスとメスが、それぞれ出会ってしまって、
はいはいはい、
卵を産んでしまうってこともありえますから、
そうですそうです。
そうなるともう完全に生態系は、
狂ってきますよ。
おかしくなりますよ。
あれでしょう、前、リスが逃げて、
はい、ほう。
知りません、リス逃げた。
リスが、それは知りませんけど。
リスが逃げて、はい、なんか、捕まえたんですよ。
はいはい。
で捕まえてなんか30匹、これすごい不確かな情報というか、もうちょっと前のニュースなんで忘れたんですけど、30匹ぐらい逃げて捕まったのが38匹やったっていう。野生のリスも捕まえとるんですよ、一緒に。
おかしいですよ、
おかしいことになってる。だから
適当
なんですよ。なんかね、増えて捕まえたみたいな。
いやいやいや、自分が野生捕まえたんやろ、勝手に言って。
それってもしかしたら、38匹、まあ、例えばの数字ですけど、はい、38匹全員野生かもしれないわけじゃないですか。
そうです
ね。そうなってくると。
確認してないわけですから。
もう、そうなると、ね、飛んだとばっちりを食らってるわけですよ、野生のリスが。やっぱりその、変わってきますよね。
人に飼われてるもんと野生のもんと全然違うもんですから。
ね、だから、ね、要は、このペンギンだの、リスだから、まだね。
はい。はい、
あの、
まあ、ちっちゃい動物ですね、まだね。
そうそうそう、かわいいし
ね。
あれですけど、これがライオン、ゴリラ、
ね、ヘビーとかね。
そうですよ。
猛獣とかになってくると、もう、
話が、ね、それこそ、
もう自衛隊が出る、
そうです、そうです。
カメになりますよ。
なるんで、はい、ちょっと動物園しっかりしてもらわないと。
ね、これはね、ちっちゃい動物だからって、そういう甘い考えでいたらね。
ということで、
はい、
動物園のニュースを切ったところで、
はい、
話題のあのコーナー。
お、
もうね、はい、もうずっとこのラジオ撮りたかったわけですよ。今日稽古場で撮ってて、
はいはい、そうです。
いつもは僕の家で、
そういつもはサブの家で撮ってるわけでござい
ます。なんで、稽古場でわざわざ
撮ってるのかと。そうですね、わざわざ。はい、それは
もうね、このスポーツニュース、
スポーツコーナーですか。
そして、
はい、
オリンピックですよ。
そうです。
ちょうどね2日前ぐらいに終わって、
はい、はいはい、
もうね伝えたいことだらけ。
本当ですよ。
伝えたいことのオリンピックでしたもん、僕。
あ、情報伝達オリンピックだ。
そうです、そうです。
なるほど、情報のオリンピック。
で、金でしたよ。それは、僕は。
なるほど。
2位が、ニューヨークのタイムス。はい、3位が、毎日新聞。
ああ、なるほど。
1位が、
ニューヨークタイムスや毎日新聞を抑えて、
サブ。
サブが1位。情報を伝えたいという思いがね。
そうです。ということで。
じゃあでも伝えていただきましょうよ。スポーツニュース。
スポーツニュースをちょっと待ってくださいね。はい、
ね、あの、iPhone で今ニュースをね、探しているところでございます。ね。
オリンピックのね、
はい、
話題をぜひ皆さん。
そうですね。
まあ、皆さんもね。
これがね、このラジオが流れる頃はもう、ちょっとオリンピックも波引いている頃だと思いますけども、今収録しているこの時点ではもう、
そうです。
まだね、もうオリンピックの熱っていうのは全然、さまやらぬところでございますよ。あのね、iPhone、スマホがね、全然もう、進まないんですよ。サブのスマホが。もっと見ると、クリックしてね。で、今から、今日がね、この収録してんのが、8月の14日なんですね。なんでまあそのオリンピックが終わってこの選手がこうどんどん帰ってきて日本のテレビにいろいろ出ててあの時あんなことがあったねとかそういうオリンピックを振り返ってる時期なんでまあ我々もねこのラジオであのオリンピックをねサブなりに原因なりにオリンピックをねこう振り返っていければと思ってまあこのコーナーをねやってるわけなんですけどもあのさっきからサブがね
いや違うんですよ。
何ですか？
オリンピックのニュースがないんですよ。2日終われば。
もう、ないですか？
ないですよ。
いや、白状なサイトだ。
ということで、
はい。
ちょっとだけオリンピックに関係あるっちゃある、この話題。
ほうほうほう。
どうぞ。
ヤングなでしこ横山、感動を伝えたい。日本で19日から開催される、アンダー20女子ワールドカップに向けて、アンダー20女子日本代表のヤングなでしこは14日福島市内のグラウンドで練習を行ったと。
はい。ということで、ね、なでしこ、はい、もう大活躍でしたよ、オリンピックでも。それのヤングバージョン。
ヤングバージョン。
で、
新世代のなでしこ。
結果知ってますか？あなたサッカー興味ないでしょうけど。
ね、どうでしたっけ？いいとこまで行ったんですよね。
まあ、金ではないですよね。
金では、うん、金だったら多分もっとわーってなってるんで、銀か銅かぐらいですよね、確か。
その辺、銀です。
銀、あら。
決勝で負けてしまって、アメリカに。
アメリカさんに負けてしまって。
アメリカは、女子サッカーは FIFA ランキング、まあ、サッカーの世界のランキングで1位なんで、はいはい、まあまあまあ。
まあまあ、決勝まで行ったぞ。
決勝まで、ね。
ね。
素晴らしいですよ。初めてなんで、決勝まで行ったの。
ね
で、まあ、なんか澤穂まれが、澤穂まれ選手が引退するそうです。
あら。
もう。だから、澤穂まれ選手って、女子サッカーで、ドーハ、男子サッカーでいう、ドーハの悲劇の時代から日本代表やってるんですよ。
あ、そんな前からやってるんですね。
だから、カズとか、ラモスとか、ゴン中山とか、あの世代と同じぐらい、まあ、カズリは若いですけど、はい、同じ世代からやってて、今まで代表をやってたっていう。
その頃はまだ女子サッカーってそんなにでしたもんね、世間で。
そうです、そうです。全然、はいはい、まあ、女子サッカーなんてものは、最近、それこそワールドカップで優勝したからこそ、
それでまあ日本でもこう盛り上がってます
盛り上がってるだけであって、ね、それまではね、本当に男子 に、男子の方がどうしても人気が、
話題は
あったっていうね。
でもその新世代のなでしこジャパンがねここから生まれるかもしれませんよ。
もうね、その A 代表の下までこのトピックに上がっていると。
ほう。
それぐらい人気がある今女子サッカーなでしこですね。なでしこジャパンなんですけど、ヤングなでしこワールドカップ初戦ですよ。
はいはい。
19日、8月19日メキシコ代表と対戦すると。
はい、メキシコはどうですか？
ちょうどね、これもオリンピックの話題と重なりまして、
はい、
日本代表がメキシコに負けて、はいはい、決勝に進めなかったんです 準決勝でメキシコに負けたんですよ。ってことは男子サッカー、
はい、男子がね。ってことはメキシコっていうのはやはり強い国だということですね。
あのサッカーは強いですね、メキシコは。やっぱ南米の方の国なんで、ブラジル、アルゼンチンに、はいはいはい、近い国になるんで、
うん、どうしても。ね、初戦からね、
そうですちょっと女子はね、女子のメキシコ代表はどうなのかっていうのがもう一つわからないんですけど、まあでも、
まあでもね、そういう国ってことはやっぱり。
そうです。男子はサッカーをよくやってる国なんで。
なるほど。
強いんじゃないかと思います。
なるほど。勝ってほしいですね、ヤングなでしこには。
はい。男子はね、
はい、
オリンピック、
はい、
サッカー、韓国に負けて。
そうですね。
本当に。
3位決定戦で負けたんですよね。
一番負けてはダメな時期にね。
そうですね。
もう勝つです。男子サッカー
に。男子サッカーには勝つ。
勝つ。
なるほど。
吉田麻也に勝つですよ。
吉田麻也に勝つ。
もう、怒ってますよ。僕は。
まあ、まあ、日本のファンはね、ちょっと残念に思ってます
ね。そうです、そうです。スペインに負けてもよかったけど、韓国には負けちゃダメだろう。
まあ、そうです。まあ、国民の感情的にはね、そういう。
そうです。まあ、政治的なね、あれをね、取り入れたらダメですけど。
ね、スポーツの祭典ですから。でもやっぱりですね。
平和の祭典ですしね。
で、やっぱりその感情としてはね、やっぱり、勝ってほしかったなというのがね。
ありました。
はい。
ということで、まあでも、はい、その代わり女子が頑張ってくれてるんで、ね、女子には、八あっぱれですかね。
お、八あっぱれも。
はい。
はい。
通
常の8倍のあっぱれが。
あれですね。
はい。何ですか？
金星が太陽と重なるぐらいの確率でしか出ないですね。八あっぱれ。
八あっぱれっていうのは。
この前あった。
ああ。
重なる、あれ金星でしたっけ？重なってたの。
なんかありましたよね、前。
あれ僕あんま興味なかったんで知らなかったんですけど。
うち、あの母親がはしゃいでてね。朝。
あ、ほな。
まあ。
そう、あ、認めるんですね。
まあちょっと、お気楽な。
お気楽な。
ちゃんと買ってましたからね。
社交名で。団子を買ってたんですか？
違いますよ。団子を使ってどう、お月見ですか？
団子屋さんのお母さん、ね。
そう、団子屋さんですけども、あの、太陽を直接見ても大丈夫なメガネを買って、
あ、はいはいはい、
見てました。
なるほど。
近所の人もみんな見てました。
だから、それぐらいの
8アッパレ。の、それぐらい、すごいアッパレをいただきました。
そうです。
はい。
ということで、今日はね、この綺麗な形で、8アッパレという。8ア
ッパレというね。
金星みたいなのが、太陽に重なるぐらいの確率。
それ言うともう、こうなっちゃうんで、ごちゃごちゃに。
8アッパレ。8アッパレが
出た。8アッパレでございました。はい。
はい。ということで、ゲイザドラゴン、これにて終了ということで。
はい。ではまた次回お会いしましょう。
はい。
はい。